スト、ダイレクトレスポンスコークを使った営業法は、書籍ダイレクトレスポンスコークを使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが、訪問販売でしか売れないと言われていた太陽光発電をたった一人でチラシ広告を使って販売してきたノウハウや、マーケティングを取り入れた新しい営業法をお伝えする番組です。他にも即決営業のテクニック、テレアポ、マーケティング、広告、コピーライティング、経営、出版、自己啓発などのビジネスに欠かせない現場で培った本物ノウハウをお届けしています。売れる 493.com のホームページでは様々な無料プレゼントを用意しています。書籍の前半を無料公開していますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。書籍の内容も小冊子も音声も無料で手に入ります。売れる文章が書けるコピーライティングの教材を作成しました。なぜ辻先生が作った広告や DM、 ホームページは反応が高いのか、思わず申し込んでしまうテクニックとはどんなテクニックなのか、辻先生が実際に現場で使った本物の事例を見ることができます。簡単に情報が手に入るデジタル時代では、セールストークよりもコピーライティングの知識が必要です。ご興味のある方はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にあるコピーライティング解体新書からどうぞ。よろしくお願いします。
お願いします。
辻先生は人の話を聞かない、鵜呑みにしないってことなんですけども、 なぜでしょうか。
そうですねそうですね、はい、もう基本的には他人の話っていうのは鵜呑みにしてはいけませんよっていうのを言いたいかなと思います。特に今は YouTube だとか、まあ、ノートだとか Instagram とか、まあ、いろいろね、素人の人でも情報発信ができるわけですから、役に立つ情報とかもいっぱいあると思うんですね。だけど、まあ、あまりそういう話っていうのは基本的には信じないですよと、もう参考程度に留めておくと、こういう考え方もあるのかと思うぐらいで、全部が全部真に受けることはないですよと、まあ、もちろんそのリアルで出会う人も、まあ、僕はもう一緒なんですけどね、基本的にはもう全部が全部、わあそうですか、はあなるほどとか言って、まあ、もちろん表面ではああなるほどそうなんですねとか言って言いながらも、本当かなとかで言葉の心の裏側ではそういうふうに思ってるわけですね。うん、僕の好きな言葉で、大衆の 99% は間違っているっていう言葉があるんですね。これはマーケティングのね、金森茂樹さんが本で言ってた言葉なんですけど、これ僕はすごい大好きな言葉で、そうだよなと。実際僕も太陽光発電を広告で売ろうと思った時とかっていうのは、みんなから、周りからなんて言われてたかっていうと、はい、絶対失敗するからやめとけって言われたわけですね。で、デメリットの広告を作った時、太陽光発電のデメリットをちょっと前面に出した広告を作った時、はい、周りの人間はどういう反応をしたかっていうと、こんな広告はやめとけっていうふうに言われたわけですね。はい、もう反対されてたわけですよ。僕はもう反対されてきた中から、こう、嗅ぎ分けてやってきたわけですね。まあ、太陽光発電を広告で売るってバカかみたいな話だと思うんですけど、でも僕はそれをやったんですね。絶対失敗するわって言われてたんですけど、みんな言ってたんですけど、僕はそれをやったんですね。だから基本的には他人の話っていうのは僕は信じないです。なぜかというと、間違っている場合があるからですね。はい、間違っているっていうのは、極端な話、それは嘘ですよってことですから、基本的にやっぱ信じないですよと。で、嘘も2種類あって、その人をね、騙すもう詐欺師みたいな嘘と、もう一個は心優しい嘘っていうのがあるわけですね。優しい嘘っていうのがあるんですよ。はい、同じ嘘でも、例えばその自分の利益のために相手を騙そうとするだとか、コントロールしようとする嘘っていうのは、もう詐欺師がよく使う嘘ですよね。そういうのはもう完全に嘘なんで、それはもう疑ってかかるべきなんですけど、やっぱ相手を傷つけたくない嘘っていうのもあるわけですね。例えば、彼女が料理を作ってくれたと、それがすごくまずかったと、でも美味しいよねって言ったりだとかするわけですね。例えば、仲のいい友達が髪切ってきたんだと、でこの髪型どう思うって言われたら、多分女性同士は、うん、とっても可愛いよって言うと思うんですね。本心では変だなと思っていても、やっぱ相手が傷ついてしまうから、可愛いよって言うと思うんですね。実際どうですか、千葉さん。 そうだと思うんですね。やっぱ人に、同じ嘘でも傷つけたくないから優しい嘘っていうのはあるかなって思うんです。でもどちらにしろです、どちらにしろ真実とは違うので、真に受けてはいけませんよと。相手の言葉っていうのを真に受けてはいけませんよと、はい、特にお金が絡むとその嘘をつくやつっていうのがもういっぱい出るんですね。本当もう 99% の人はお金が絡んでくると嘘をつくと言ってももう間違いないんじゃないかなって思うわけですね。例えば、食ったこともないのに食べたこともないのにこれ美味しいですよってこう言うやつとかねいっぱいいてるわけですよ、はい、ネット業界にはもうたくさんいてると思います、はい、そういう特に対面しないそのネット関係なんかで言うと、もうそんな人もうめちゃくちゃ多いんじゃないかなと思います。はい、あとポジショントークをかます人っていうのもいますし、まあ、もちろんねちょっとね、まあ、昔に話題になったね、嘘ついて大炎上したとかっていうのもありますからね。で、あとはその大したことないのにそのしょうもない知識で断言してくる人もいてるわけですね。特に自分が詳しい、自分がよく知っている商品だとかよく知っている業界の中で、例えばそのヤフー知恵袋だとか教えてグーとかを見ていくと、もう嘘ばっかり書いてあるわけですよ。こういうのってどうなんですかって質問に書いてあったその回答が、まあもう嘘ばっかなんですね。もうおいおいと、こんな嘘を信じるなよって、こう僕らからすると、本人はプロの僕から見るとこんな嘘を信じるなって思うんですけど、でもこう見ていくと ありがとうございましたとか書いてあるわけですね。もう信じるなよこんな話をと。でこういう嘘を言うなよって言いたいんですけど、やっぱり嘘つく人ってもういっぱいいてるんですね。特にネット業界にはたくさんいてます、はい、だからそういうのってあんまり信じる必要はないのかなと。で特にその言っている人のバックボーンまで調べる必要がありますよと。この人はなんでこういうことを言うんだろうとか、この人はなんでこういうことを言う結果になったんだろう、その背景って一体何だったんだろうかとか、この人が例えば成功した理由って一体何だったんだろうと、でなんでそれを進めているんだろうかとか、じゃあこれを今僕がやったとして本当に成功するんだろうかっていう形で、その何でもかんでもその信じてはいけませんよと、疑ってかかりましょうねと、まず最初は疑ってかかりましょうと。で、あ、なるほどと思っても、じゃあこれ一遍ちょっと、まあ、やってみようって やってみるのはいいんですけど、でもこれって嘘なんじゃないのかなとか、でもこれってあの人だからうまくいったんじゃないのかっていうのを考えた方がいいのかなというふうに思います。まあ、特にね、ホリエモンとかね、有名どころがよく言ってますけど、あれももう真に受ける必要はないかなと思います、はい、もう貯金はするなとかね、まあ、分かるんですよ、分かるんですけど、貯金を何にもしないっていうのもやっぱそれもどうかなというふうにも思いますし、やっぱある程度考えながらちゃんとやりましょうねと。考えるってことが大事です。考えてないっていうのは、例えば人の話をそのまま真に受けて何も考えずに、はい分かりましたってやるのはやっぱ何も考えてない証拠ですから、やっぱ考えましょうねと。考えることが大事ですよと。この人はなんでこういうことを言うのかと、賛同できる部分もあれば、じゃあ実践したらいいだけですし、そのね、失敗したからといって恨むようなこともしてはいけませんよと。考えましょうねと。僕もいっぱい考えましたよ。太陽光発電を広告で売ろうというふうになった時に、もう周りからみんな大反対された時に、僕はどうしたのかって言って、やっぱ考えたんですね。どうしたらうまくいくのかと。自分もう一人だけになってしまったわけですから、僕が一人でも売れるようにするためにはどうしたらいいんだろうか、他に何か手はないんだろうかっていろいろ考えた結果、広告しかないなと。テレアポだとか飛び込み営業なんてやりたくもなかったわけですから、僕に残された道っていうのは広告しかないなと。で、広告だったら下手にね、お金をかけずに、下手に人を雇わずにすることができるぞと、これでなんとかやっていくぞっていうことをやっていったわけですね。で、そのために必要な情報っていうのをわーって取り入れていったわけです。で、僕にその時必要のない情報っていうのはもう完全無視です。はい、そんなの売れるわけないじゃないかとかね。で、それが売れる広告の作り方っていうのをちゃんと調べていったっていうことなんですね。調べずに何も考えずに、わあやりますとか言って、やっぱ失敗する可能性が高いわけですから。で、僕もね、2年間かかりましたからね、太陽光を広告で売ろうと思ってもなかなか売れなかったんで、でこの2年間の試行錯誤っていうのをずっと、もう本当に大丈夫なのかと、もうダメなんじゃないのかって何度も何度も思いましたけど、まあ、それでもね、大衆の 99% は間違っているんだぞと。もう、これがやってることは、これは絶対うまくいくはずだっていうのを、 思ってやっていましたからね。だからもう大衆の 99% は間違っていると、僕はこのすごい好きな言葉なので、ぜひ例えばね、一人で挑戦しようとしている、でも賛同者がいないっていう時に、大衆の 99% は間違ってるぞと、で見返そうと思ったらやっぱ自分が成功するしかないですよって、ああすごいなって思われるためにはやっぱ、ね、周りの意見をひっくり返すためにはやっぱ実績を残さなきゃダメですよと、まあ、僕もね、実績がなかったら何言ってんだお前はみたいな感じになってしまうんですけど、で僕も実績としてね、本を出すこともできましたから、ダイレクトレスポンス広告を使ってね、高額商品をバンバン売る方っていう本が出せたんで、こう偉そうなことも言えれるわけですね。はい、まあ、そういう意味でね、他人の話っていうのを鵜呑みにする必要ありませんよと。だからもちろん、じゃあお前の話もし、あ、ね、鵜呑みにしない方がいいじゃないかっていう人もいてると思います。はい、鵜呑みにしない方がいいと思いますよ。はい、もう僕の話もそうですし、いろんな人の話っていうのも鵜呑みにせずにね、自分で考えていきましょうねと。考えた人だけがちゃんと成果をつかめるっていうふうに僕は思っていますので、何も考えずにね、信じるっていうのはこれちょっとやめた方がいいかなと思います。はい、何も考えずにそういうことさせようっていう人はどういう人かっていうと、はい、教祖様ですね信仰宗教 の, そういう系の人たちは何も考えさせないと、依存させようとしてきますから、まあ、そういう人がやっぱりちょっと要注意かなというふうに思います。でまた確証っていうか立証できないようなこともやっぱり言ってきますからね、そういう人っていうのはねえ、まあ僕の周りにもそういう近い人でそういう人もいてるわけですから、僕はそういうちっちゃい頃からそういうの見てたんで、もうそういうのすっごい嫌いなんですね宗教系とか、まあ、嫌いではないんですけど、ね、やっぱそう神様系とかってなってくると、ちょっと僕宗教系神様系になるとちょっと嫌みたいな、エンタメとしては僕は好きですけど、それにのめり込むほど、ね、そういうのこう好きかって言われると僕は嫌いですよと、もうそういうのはもう完全拒否派になってくるので、もう全然、ね、根拠がないわけですからね。まあ、だから、他人の話っていうのは基本的に鵜呑みにしてはいけませんよ。だからテレビとかもあまり鵜呑みにする必要はないのかなと思います。あれも基本的にエンタメなんで、まあ、ニュースとかならしっかりなんですけど、事実を伝える報道は別にか、ね、それを信じるなって言ってるわけじゃないんですけど、例えばテレビのバラエティ番組で言ってることってやっぱりあれは本当なのかなとか、そういうのってやっぱり信じる必要はないのかなと思います。やっぱりエンタメですからね、基本的には人を楽しめるためにやっぱある程度こう演出を盛り込んでいるっていうのがやっぱりありますからね、そういうのをちゃんと知っておきましょうねと。何でもかんでも鵜呑みにしてはいけませんよと。もちろん YouTube だとかインターネットも全部そうですよと。基本的には疑ってかかりましょうねということを言いたいですね。
土地先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか？広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方は、ぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。